録音か、はい、皆さんこんばんは。2017年の1月18日水曜日の聖書学び会、祈祷会の録音になります。新年に入って2回目ですが、今年もリビングライフを使って学んでいます。1月号の、まあ、素敵になりましたね。1月号デザインもね、前回は第一テモテを勉強しましたが、今日はですね、移りまして第二テモテ、一章の一番最初のところですが、1節から8節まで、そして14節、ここ14節だけはちょっと加えて、ご一緒に学んでみたいと思います。この後そうですね、聖書を読みますが、その聖書を読む前にですね、今日もアウトラインに一つ質問がありますので、皆さんちょっと考えていただければと思いますね。その質問はですね、あなたが明日召されるとするならばって、なんだか勝手に牧師決めないでよって言いたいですけど、まあ家庭でありますからね、これね。あなたが、まあ、明日召されるとはね、限らないですよ、もちろんね、今晩かもしれないですが、もっと悪いわ。ですね、あなたが明日召されるとするならば、あなたの愛する者たちにどんな信仰の言葉を残していきますか。財産のこと言わないでください。家のこと言わないでください。信仰の言葉です、これは。残していく信仰の言葉を、何か残していくならば、あなたは何を残していくか、一言でもいいですし、まあ、ちょっと文章でもいいですし、あんまり長くならないように、していただければと思いますね。これ記録しといた方がいいかもしれませんね。これ本当にいつか私たちもなくなりますからね。本当にこういうのも書いておいて、どっかに遺言に、こんばんは、あー、やっぱり男性が多くなっているやつですね。いやー、本当にゆうこさん、足も折って手も折ってるのに、この寒い中は本当30分以上かけてね、片道来られて、驚きでございます。さあ、ずれちゃいましたけども、質問ですね、はい、あなたが明日召されるとするならば、あなたの愛する者たちにどんな信仰の言葉をあなたは残していきたいですか、残していきますかと、ね、まあ、御言葉を、この御言葉を残したいっていうのもいいかもしれないですけど、何かメッセージですよね、残していく、メッセージがあれば、それを考えてください。今まで考えたことなかったかもしれないですけど、死ぬことなんか、ちょっと考えてみて、いただければと思います。それではですね、聖書を通読した、通読ではない、購読をしたいと思いますね。リビングライフの80ページになりますか、そうですね、第2テモテへの手紙第2の1章1節から、1節から8節まで読みましたらですね、ちょっと飛びまして、85ページなんですが、14節だけ、それも読みたいと思いますので、ご協力お願いしたいと思います。司会者が奇数節読みますので、皆さん偶数節を声を合わせて読んでいただければと思います。聖書はこれ新改訳聖書になりますね。第2テモテ1章1節、神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから、2節どうぞ。
愛する子テモテ、父なる神および私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。
私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。4節、
私はあなたの涙を覚えています。あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。
私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。6節、
私はあなたに従事したいのです。
神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。8節、
ですからあなたは私たちの死を明かしすることや、私が死の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって
移りましてですね、85ページ14節、これ皆さんでご一緒に最後一節読みましょう。1の3、はい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。アーメン。はい、以上でございます。それじゃあ皆さんですね、遺言を残していただきたいと思いますですね、何かちょっと書いて考えて、いただければと思います。はい、お願いします。録音を聞いてくださっている皆さんにもう一度、質問をお読みさせていただきたいと思いますが、こんな質問です。あなたが明日召されるとするならば、あなたの愛する者たちにどんな信仰の言葉を残して行きますかという、ね、信仰の言葉を、信仰に関する、ね、言葉をどんなことを願いますか、どんなことを伝えますか、残しますかということですね。少し、1分ほど考えていただければと、思いますね。後ほどまたディスカッションの後、解説の時に録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。今日はもう特別に恵まれました。全員自分が最後残していく言葉を、話されましたが、みんなと言いますか、ほとんどは全員と言っていいかもしれませんね、残していく人たちのことを案じて救いに預かり、天で会うことができるようにっていう、そんなメッセージが込められている遺言でありました。さあ、それではですね、なぜこういうことをやったかって言いますと、実はこの第二テモテこそパウロの遺言ですから、そんなわけで、今日のタイトルもパウロの涙、テモテの涙と、いうことで、第二テモテから学びたいと思いますね。それではまずアウトラインにある概要ですね。第一テモテと似てるところはありますが、違うところもあります。著者は同じパウロ、この書かれた時代も、まあ、少し第一テモテが63年ぐらいでしたから、まあ、2年ぐらい後ということですね。宛先は第一テモテと同じです。テモテへの手紙ですね、個人宛ての手紙であります。執筆場所、書いたのは、これはですね、第一テモテとは違います。どういうことかといいますと、第一テモテ先週学びましたが、まあ、軟禁状態っていうんですかね、かなりルーズに、まあ、監視兵なんかいて、決められたところ以外には行くことはできないんですけど、普通に家でこう生活できるような、そのような軟禁状態でありました。2年前はパウロは、しかしこの第二テモテが書かれた時にはすでに投獄され、独房の中にあって鎖につながれています。殉教をいよいよ覚悟した手紙であります。殉教目前にする、このパウロの個人的思い、やっぱりいろんな個人的な思いが出るんですよね、最後になるとね、きっと。またそれと同時に孤独感、独房ですからが、読むことができますね。パウロも一人の人としてのその孤独感との戦い、そして死を目前にし、恐れはないといえ自分の人生を振り返っている、そんなパウロの姿があります。そしてまあこういろんな他の手紙にはないことが書かれている。例えばですね、トロアスに残してきた自分の上着を持ってきてほしいとか、養子の依頼を、これは養子は多分これは聖書のことだろうって、自分が長く生涯使っていた聖書、お葬儀の時にもね、個人が使っていた聖書をよく棺の上に置きますが、最後やっぱりパウロも自分が長く使っていた聖書、祈った聖書、涙の跡があるその聖書、そんな養子を持ってきてほしいと、そう頼んでいる、パウロの姿が、ここに書かれているのでありますね。それらの一つの理由はですね、死ぬ前にもう一度会いたい人があったということです。家族のないパウロにとってテモテは自分のこのような存在でありました。自分のこのように愛した 信仰の子テモテにもう一度会いたかったんです。もう一度この世で会いたかったんです。共に祈りたかったんでしょう。さよならを言いたかったんでしょう。それゆえにあれを持ってきてくれないか、あれを忘れたんだってテモテに言っている。このパウロの気持ち分かります？皆さん、僕今回気がついてね、ちょっと胸が熱くなりました。やっぱり自分の最後の時には愛する者に会いたいって、お金なんか見たくないでしょ。自分のね、気づいた事業のそんなもの見たくないでしょ。もう一度愛する者に会いたいって、あのパウロでさえわがままと思えるような、自分の忘れてきた上着を持ってきてほしいって、よしを持ってきてくれないかって、その人間パウロを見たような気がするんですね。この第二テモテに会いたかったんでしょう。教会はエペソにいたこのテモテ、その教会を依然として先週学びましたが、この間違った教えがはびこぼり、大変な苦労を若いテモテ牧会者はしていました。で、彼を励ますために折れてはならないって、諦めてはならない、そして警告を与えるようにと、しっかりと福音に立ちなさいと命がけで、ますます迫害が強くなる。彼だけね、やがてテモテも迫害に遭うであろうと、そんな思いの中残していく一人の牧会者、自分の後任者に対して、彼はテモテを励まし、自分の生涯最後の手紙を、この遺言をテモテに書いた。テモテに託したパウロ、その気持ちがこの第二テモテには溢れています。さあ、御言葉は一節ずつ言ってみたいと思いますが、一節、神の御心によりキリストイエスにある命の約束によって、皆さん今はもう死のうとしているんですよ。彼は殉教しようとしている。命の約束によってキリストイエスの使徒となった私パウロからって、こう書きました。神の御心によりっていうのは、これはあのダマスコ途上で出会ったのも思い出してるでしょうね、きっと。最後にね、あの時神が、キリストがその私の間違った道に立ってくださって、サウロサウロ何故に私を迫害するかと思い出したでしょうね。神の御心によって、ご計画によって、神が私のところに来てくださった、そのこと、私の生涯にも神のご計画があったということを思い出しているのでありましょう。このさらにこうページめくりますとですね、1章の9節に、また詳しく書いてあるんですね。84ページですが、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださったって、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのですって。私がこのような生涯を歩めたのも神の恵みだって、神の憐れみだって、御心だって、私、こんな私に出会って道に両手を広げて、これ以上進むな、パウロって、サウロよ、これ以上進んではならないと、そう言ってくださったイエス様の恵みであるって、私が何かをして、私が選んだのではない、神が選んでくださったんだということを、パウロは、まあ、泣いているでしょうね、こう書きながら、イエス・キリストにある命の約束によってって、命の約束、これは神が約束してくださったものです。恵みの約束、許しの約束、命の約束、それを私は受けたんだって。これもその先ほどの9節1ページめくるとありますよね。ご自身の計画と恵みによる、この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、これもご計画ですよね。それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅と明らかにしてくださったのです。この私にもという、この私にもそんな 明日を永遠を命を約束してくださったんだということ。そして3つ目は、一節でしょう、イエス・キリストの使徒となったパウロ。これは自分は分からなかったのに何のために生きてるか、自分は分からなかった、そんな私に生きる目標を、生きる理由を、生きる使命を与えてくださった、使徒として神に仕えるものとしてこんな私を召してくださったんだって、この方に出会って私は自分が誰であるかを知ったんだって、自分がなぜ生きているのか、生かされているのか初めて知ったんだって、そして命の日の限り私がなすべきことを私は知ったんだって、神がこんな私を招いてくださり、こんな私に使命を与えてくださったからだって、パウロはこの一節で言っているわけですね。二節、愛する子テモテ、ああ神様、まあ、こんな手紙をもらったら死んでいくわけですからね、パウロは獄中で。これテモテは泣いたでしょうね。愛する子テモテって最後に私なんかのためにパウロが命で綴ってくれた手紙を、私を愛する子テモテと呼んでくれた。皆さん、パウロはだいたい12の手紙書いたんです、新約聖書書簡でね、ローマ書も含めて。で、まあ、いろいろな教理とかいろいろなものがあるんですが、皆さん誰よりも神学って言いますか、神のことを知っていたパウロが、その生涯一番最後に書いた書簡というのは神学書ではないということです。たった一人の人に対する手紙だったって、これが彼生涯の最後の手紙です。あの使徒、神学者、宣教師パウロがその生涯最後に書きたかった手紙は、たった一人の人に対する手紙であったって、私は感動するんです。そのように一人一人の人を愛し大切にしてこられたんでしょう。イエス様も、イエス様は手紙を、聖書を書かなかったけど、書いたとしならばやはり同じように、あなた一人へ、たった一人のために手紙を綴られたことでありましょう。ですから神様からのこの聖書を、私たち一人一人に自分の名前を入れて、愛するあなたへと神が語っておられることを今日知ってほしいと思うのでありますね。私もそういう終わり方をしたいなって、誰かのために、たった一人のために終える終わり方をしたいな、そう思いますね。いにしえの伝道者たちが最後に導いた人って、結構ね、皆さん看護婦さんが多いんですよ。偉大な牧師たち、宣教師たちが最後にキリストの元に導いた人って、自分の世話をした看護師さんだ。同じですね。たった一人の命のために最後の命を使う、イエス様の十字架の愛です。それを私たちも受けました。父なる神及び私たちの主イエスキリストから、恵みと憐れみと平安がありますように。ある方が最後の私の言葉、シャローム、シャローム、シャローム、また会う日までだ。この平安というのはシャロームという言葉です。ヘブル語シャロームが平安という意味であります。そこにはまた会うという再会の 祈りが信仰が込められている言葉なんですね。シャロームで終わりではない、また必ず会う、また必ず会うっていう彼の愛が、神の愛が込められている素晴らしい言葉です、シャローム。ですから私たちも愛するものがなくなると、最後の礼拝の奨励は、奨励歌は主の祈りではなく、このシャロームで、それは単にさよならを告げる歌ではない、また再び必ず会いますという約束でもある、私たちの信仰と命の賛美であるということ、それを私たちも愛する者たちに残していきたい、そう思うのであります。3節、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしてはって、獄中でパウロはテモテのことをずっと思っていたって、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝していますって、獄中で鎖につながれながらあなたのことを思い感謝していますって、もうテモテはこっから先涙で読めないでしょうね、きっとこの手紙をいただいた時に。獄中であっても、ああそう、遺言の中に祈ってほしいという遺言、祈りなさいっていう言葉で、送って去ると言われた方もありました。これは祈りですね。獄中であっても祈りは私たちの魂を神に結びつける結び目なんですよ皆さん。祈りっていうのは結び目なんです。紐と紐は結び目が なければ結ばれないんです。祈りのないクリスチャンは結び目のない紐です。神から離れてしまいます。でも祈りが私たちを神のそばに結んでくださる結び目なん。祈りを通して死を目前にする獄中にあっても、神の栄光が望んだという証です。これ彼が感謝をしているっていうことは、祈っているっていうことは、祈った時にその獄中にも神の栄光と、彼が言った恵みと憐れみとシャロームなる平安があふれて、喜びがあふれ、感謝があふれて、彼はこう書いているのですね。4節、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っていますって。誰の涙って、テモテの涙です。じゃあテモテの涙って何なんだろうって思った時に、2つの意味があると思います。1つは、彼が若い牧会者としてすごい苦労して、牧会者として涙を流しながら牧会してきたあの若いテモテの姿、苦労があってね、そのテモテの姿と、もう一つは実際に泣いた我が子テモテの姿を。どこで泣いたかご存知ですか皆さん。使徒行伝の20章ですよ。僕ね、私あの伝道者となったのは、まあ神学校へ20歳で行ってるわけですけど、生涯で一番最初のメッセージがこれなんですよ。数々のメッセージをしてきましたけど、一番最初のメッセージは使徒行伝20章です。パウロの告別メッセージです、これが。その時にテモテもそこにいて、エペソですからね、これ使徒行伝20章です。これがパウロとの地上での最後になると察したんですよね。そしてその通りになるわけですが、エペソの教会たちがテモテが号泣して泣く場面ですよ。使徒行伝20章、パウロの首に抱きついて、おいおいおいおい声を出して叫んでみた、泣いたって。そしてパウロが
分かれて捕らえられていったというあの最後の場面です。その時の涙を思い出してるんでしょう、パウロは。彼は言ってるんです。パウロは、テモテよ、あなたの涙を私が忘れないように、神はあなたの涙を忘れないって、そんなメッセージが込められているんでしょう。そこ20章37節って書いておきましたから、皆さん帰られたらぜひね、使徒行で20章読んでください。どういう場面でこれが書かれたのか、今日ねこの学びでお気づきになられたでしょうから、心熱くなります。あのテモテとの別れの涙が、パウロはいよいよ自らの死を目前にして思い出し、思い出しながらパウロ自ら泣いたことでありましょう。獄中で、あなたに会って喜び満たされたいと、そう願い書きました。愛するものを残していかなければならないという、それは辛いでしょう、悲しいでしょう。そんな伝道者としての、あるいは信仰の親としての痛みが、苦痛が、この言葉にはいっぱい込められていると僕はそう思うのであります。でもそんな涙が、そんな苦痛が、そんな悲しみこそが、ここで誰かの生きる力となり、喜びとなり、希望となるんだ。テモテよ、だからしっかりしなさいと、そう遺言を残しているわけであります。5節、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、きっと良い楽しい思い出がたくさんね、祖母とのように頭の中に、彼の心の中に移ったことでありましょう。それがあなたのうちにも今宿っていることを私は確信して感謝しているんですと、そう言っているわけであります。死を目前にした人、心に最も遠い価値あるものとして思い起こされたものが、あなたの純粋な、または偽りのないとも訳されていますね。あなたの単なる信仰ではない、純粋な偽りのない信仰だ。私たちは単なる信仰ではなくて偽りのない信仰を持たないといけないです。私がキリストの前で告白して、キリストのものに命救われて神のものとなった、それにまあどれだけね、その願いに生きられたかというのは別問題として、でも私たちは少なくとも純粋な偽りのない信仰を目指して生きなければならないと、そう思うわけであります。そのような偽りのない純粋な信仰というのは多くの命を生み出すからです。祖母ルイスもそう、母のユニケの中にもあった、そして今テモテに、そしてテモテから多くの人に継がれていくわけであります。ここに母の名前しか出てこないのは、父は異邦人だからです。ギリシャ人です、テモテの。でもね皆さん、伴侶がまだクリスチャンでない場合もありますでしょ、皆さんの中にも。でも安心してください、神は母の祈り信仰を見事に手も手のうちに継承されていくのでありますね。誰かの人生を変える影響を及ぼす力があるんだということです。そのような偽りのない純粋な信仰というのは、6節から8節、ここサブタイトルついてますね、福音のための苦しみを耐え抜く力。6節、そうですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を、安心というのはエリアがエリシャに渡したように、与えられたこの地上での使命を与えていくものであります。頭の上に手を置いて任命して、そして委ねていくものであります。私も多くの先生方に その最後、安守の最後の祈りを通してあなたに委ねると、委ねられたものであります。それを私も多くの人たちにこの命を、この福音を委ねていく、それが安守の祈りであります。軽んじてはならないと、召された召しに忠実に生きなさい。私たち一人一人も神に召されたものです。その召しに軽んじることなく決して生きなさいと、そう言ってるんですね。そこに書きました。まあ賜物というものがあります。神の賜物、一番の神様の賜物というのは聖霊様ですよ。私たちのうちに神が来られたという聖霊様の内住、これ以上の神の賜物はありません。クリスチャン全てが持っている神の賜物です。神の賜物を決して軽んじてはならないということでありましょうね。しかしながら、どんなに素晴らしい賜物が与えられましても、賜物というのはそれを使わなければやがて錆びついて使えなくなってしまうものなんだということです。与えられて終わりではない、使うために与えられているんだということであります。だから偽りのない信仰によって再び聖霊が、聖霊様によって心を満たされて熱くされ、あの救われた時のように再び神の前に心整えられ、燃やされる必要があるんですよと。でそれを成してくださる方も聖霊様なんですと。助け主なるこのお方に祈りなさい、頼りなさい、願いなさいという方なのであります。だから私たちは願わないといけないですね。日々7節、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。力と愛、そして3つ目が慎みになってます。これ英語ではですね、ディサプリンってなってます。ディサプリンって言ったらディサイプル、弟子という言葉と同じ源ですね。すなわち自分自身がキリストの弟子として整えられていく、そんな、まあ英語直接訳すとしつけになっちゃうんですけども、訓練されて整えられていくという、清められていくということを表しておりますね。神様は私たちのうちに来られた御霊は私たちを強める方、そして愛をもたらしてくださるお方と同時に、私たちがキリストのように日々変えられていく、この整えられていく、mold me, make me、何でしたっけ、さっき練習しましたね、melt me、 溶かすですね。私をまず溶かす、 melt me、 mold me、 形作る、そして新しく fill me、 満たす、そして use me、 私を用いてくださいと。この例ですね、御霊様の働きというのは私たちのうちになってなしてくださる働きです。手も手が、そして私たちが神の働きをするためには、どうしても内なる聖霊様のご臨在と力と愛と、この慎みの霊とが私を育ててくださる、この神のもう長い長い忍耐深いこの霊が、スピリットが必要だということでございます。8節です。からあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であること。皆さん、ローマの囚人ではないんです。パウロは今ローマの囚人として死のうとしているんではないんです。彼は主の囚人であることを恥じてはならない、そう言いました。むしろ神の力によって福音のために 私と苦しみを共にしてください。自分がたとえ死んでいってもぐらついてはならない、ぶれてはならないと命がけで彼は伝えているんです。恥じてはならないと。神を信じる者は たとえ恥ずかしめを受け迫害されたとしても、神と神の福音宣教を決して恥じてはならないって。むしろ御霊に満たされ、神が働かれるチャンスとしてしっかりと生きなさいと。クリスチャンであることを決して恥じてはならないと、パウロはテモテに、私たちに
最後の遺言を送っています。最後14節だけこう飛びて最後やりましたね。14節これ素晴らしい御言葉ですね。ページです。あなたに委ね、そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいという、この救いを、そして命を、そして福音宣教のことです。これを私たちのうちに宿る御霊によって、自分の力でやるんではない、私たち教会の宣教は御霊の力によって、すなわち御霊に譲ることによって、御霊を信頼することによって、これを守りなさいと、守りなさいということ、これ12節にも、かの日のために神は私たちの信仰、命を守ってくださると同じ言葉が使われているんですが、12節にも神が守るように私、あなた方も守り、神に委ねられたものを守りなさいということを言っている。この守りなさいというギリシャ語ですが、これは最高の宝を守るという言葉です。最高の宝を命がけで守るっていう言葉です。ですから私たちは宝を与えられたのだということ、恥じることによく乗ることなく、御霊によって私たちもこの時代委ねられたこの宝を守り、宝を畑の中に、土の中に埋めるようなクリスチャンではなく、それを使うことによって多くの人に私たちも命をもたらしていこうではありませんか。祈ります。神様、今年2回目のこの学び会、パウロの涙、テモテの涙、いいえ、その背後にあって涙を流されたイエス様がおること、そんなお方が私たちの人生にもあることを心から感謝申し上げます。どうぞ神様、委ねられたこのあなたの命と福音宣教に、私たちもパウロの遺言を、この第一第二テモテを読み、私たちも恥じることなく最後まで御霊の力によって、我らも一粒の麦となって生きることができ、私たちもいつかやがて愛する者たちにこのような命の手紙を残すことができますよ。我らの生涯を用いてください。イエス様の名前で感謝しておいたりします。